はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音、騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、今日は晴れてます。最高気温も13度ということで、割とあったかい感じがしますね。やっぱね、日が出てるとポカポカして良いですね。ちょっと春を感じますね。なんかテレビの、映像でもまあまあの頻度で今梅とか桜の映像が流れてますね。まあ季節感を先取りしてるんだと思うんですが、気がつけばもうね、2月も9日かな今日だから、もう3月も近づいてるんでね、まあ春が本当に近づいてるなって思います。かくいう私ももう花粉対策バッチリで、まだ飲み薬は飲んでないんですけども、点鼻薬を朝、やって、でマスクと、あとこのサングラス、花粉防止のサングラスをかけて、出かけております。まあ、花粉症の方、聞いていらっしゃる方の中にもいらっしゃると思いますけど、早めの対策が良いようです。早めに耳鼻科に行くのもありかなと思います。さて、そうそう、もう一個近況なんですけど、YouTube に上げたクリスマスローズの動画なんですが、さすがにね、最初の勢いはなくなってきたんですが、それでもね、3000回は超えてきましたね。今朝の時点で何回だっけな、3300回か。なので4000回ぐらい行くといいなと思っておりますけど、本当にありがたいですね。はい、じゃあね、話元に戻して、今日は朝ドラですね、ブギウギの、今日、ちょっと大きく区切りがあった感じがまあしたので、ちょっとね、感想を話してみようと思います。じゃあ行ってみよう。はい、今日はね、ついに東京ブギウギステージで披露というね、回でしたね。まあ、今週はそうですね、やっぱり戦争があって、で愛助が、亡くなってと同時にね、愛子も生まれてっていう、まあ、すごく大きなことが、まあ、先週会ってからの、流れなんですけども、まあ、そのね、まあ、愛する人を亡くした、喪失感も当然ある中で、やっぱり歌うことに、まあ、再びね、向き合っていくっていうこの姿が描かれていました。で、新しい曲を書いてくれっていうことでね、頼み込んで、ただなかなかね、作曲もできない感じで、草薙くんもピアノの前に座って、五線譜が白紙っていうシーンが何回か流れましたね。これはまあやっぱり彼も、なんだろう、ある種すごく才能のある人として描かれていて、 割といつもね新曲を持って福来スズ子のところにやってくるっていうシーンが多かったんだけど、やっぱりそんな彼もねやっぱり悩むんだっていうところも見せてもらえて、なかなかそこは個人的には面白いなと思ってました。まあ、そんな風に、まあ、悩んだ上に出てきたのがその東京ブギウギなんですけども、この曲ができたエピソードっていうのは僕も何かで読んだんですけど、その電車のガタンゴトンっていうリズムから思いついたっていうのを何かで読んだんですよね。で今回朝ドラの方でもそれを再現してくれましたね。ちょっと唐突ではあったんですけど、その、まあ、悩んでるそのシーン、ピアノの前で悩んでるシーンから多分僕の記憶ではやや唐突に余儀者かな、電車に揺られていて立って吊り革に捕まってるんですよね。そんなシーンがしばらく映っている中で、その彼が思いつくんだよね、メロディーを。でそこで歌い始めるっていうか、こう鼻歌みたいな感じでメロディーを口ずさみ始めるみたいな感じでね、生まれるシーン、東京ブギウギという、まあ、名曲がね生まれるシーンを朝ドラで再現してくれたんですけどね、なかなかここも面白かったですね。そこまでなんていうか凝った演出ではなかったとは思うんだけど、ちょっとね朝のバタバタする中で見てたんで、ちょっとあれかな、 NHK プラスでちゃんと見てみたいなっていう気が今してきましたね。あのシーンは例えばそのもしかしたらその電車のガタンゴトンっていうリズムにドラムのハイハットとかシンバルとかの音が軽くかぶせてあったりしたら結構演出としては面白くなるような気がするんだよね。このガタンゴトン、今ちょうど電車通ってたんだけど、このガタンガタンガタンガタンっていうあれがさ、タラッタラッタラッタタタタタタラッタッタタラッタタタタラッタラッタンタタタガタンゴトンタラガタンゴトンツガタンゴトンツルッガタンゴトンっていうのがちょっとね裏で軽くかぶさってきてたりしたらおもろいなって今勝手に妄想してるんですけどね。先日ですね NHK の番組たまたま見てたんですけども、木村多江さんの番組で、木村多江の今更ですがっていう番組をやってたんですよ。そしたらちょうどねブルースとかジャズの話をしてたんですよね。でちょっと音楽の専門家の方がゲストで来ていて、で、まあ、その人が割と詳しくいろいろ話をしてたんですね。ちょうど笠置静子特集みたいな、服部良一とね、で戦時体制と流行歌っていうテーマで話をされてましたね。で僕もね知らなかったことがいろいろあったんですけど、東京ブギウギの、まあ、元歌というか触発された歌っていうのがどうもあるみたいで、それがねあれでしたね、アンドリューシスターズの曲だったんですよね。で僕は大学院生の頃かな、その研究室の先輩が好きで、でちょっとテープを借りたりして聞いてた覚えが あるんですけども、この番組の中でまさに戦時中に慰問団っていうのかな、その戦地へ行って兵士たちをこう鼓舞するというか、まあ勇気、まあ、元気づけたり癒したりするみたいな話の中で彼女たちは活躍してたっていう話を聞いて、それも全く知らなかったんで、そうだったんだって思ったんですけども、で確かにその番組の中で実際に東京ブギウギも歌ったんですよ。それはね、木村多江さんも一緒になって歌ってたんだけど、女性3人組がコーラスでやってて、なんとなくね、それっぽいアレンジになっていたのが非常に面白かったなと思いますね。以前にね、このブギウギに絡めて、いろんな曲をおかけした回があったんですけど、そこでねその曲を紹介できればよかったんですけど、僕も全然知らなくて今更知って、一応曲名は分かりますね、ブギウギバングルボーイっていうね、アンドリューシスターズの曲が何か影響を与えたそうですね。服部良一さんの金銭に触れたんでしょう。ブギウギバングルボーイは、バングルって BUGLE ですね。バングルズとかのバングルかな。はい、そんな曲もあるんで、もしね興味がある人はぜひ聴いてみてほしいなと思います。ちなみにその番組でジャズとか、まあそれよりも古いブルースの話なんかもしていたんですけども、ブルースがまあアフリカから奴隷として連れてこられて、で南部でまあ本当に奴隷として働かされていた、まあ彼らのまあ音楽だったっていうところから、まあそれがジャズになっていくっていうところがちょっと、まあ僕も興味のある部分だったんですけどね。まあそこははっきり僕もその番組の中ではそこまでね深い話はしてなかったんですけど、スイングっていう言葉とジャズの違いっていうのもね、初めて知ったんですけど、ジャズってもともとまあなんていうのかな、スラングだったらしいんですよね。でそれを言うのがはばかられるっていうことで、まあジャズの代わりにスイングっていう言葉が、まあそれは一般化大衆化して、まあ多分白人のまあそれなりに裕福な層が聞くようになってからの話かもしれないんですけどね。まあそういった環境でスイングっていう言葉が使い始められたそうです。俺の中ではさ、ジャズっていう広いものの中にスイングっていう一ジャンルがあるのかななんてね思ってたんですけどね。なんかさ、スイングってちょっとやっぱりそのビッグバンドのイメージなんですよね。まあスイングジャズとかって言いますけどね、それもあながち外れではないんじゃないかなって、まあ、僕は思っているんですけども、本当にいわゆるビッグバンドの豪華なジャズっていう感じがスイングなんですけどね、僕にとっては。はい、そんなわけで今日は朝ドラブギウギの第19集ですね、今週の東京ブギウギのお話をしてきました。まあなんだろう、 やっぱ赤ちゃんが生まれたっていうことで、愛助の母親村山工業社長のね、富が突然訪ねてきたり、あとは香川だっけ、あっちからお父ちゃんがやってきたり、柳葉敏郎がね来たりとか、こういろいろありましたが、最近ちょっと気になってるのは、その羽鳥善一の一家ですよね。奥さんのマリさんが結構その善一に対してビシビシ言うっていうあたりが面白いなって思って、ここの夫婦はどうなってんだろうってね思っちゃったりしながら見てるんですけども、ただまあああやってこうビシッと言えるっていうのはいいなっていうかね、健全な関係かなっていう気はまあしますよね。まあやっぱりあのふにゃふにゃっとした感じのあの草薙くんのあのキャラがねすごく良くなってきたなって、最初はね馴染まなかったんだけど、だんだんあのキャラにも馴染んできましたね。なんせ一番最初のさ出だしのところのシーンがついに今日再現されたんですけど、例の愛子を茨田律子が抱っこして、でその羽鳥慎一が呼びに来て、そのスイートワンチャロって言いながら立ち去っていくっていうあのシーン今日やりましたけど、あれね第1話冒頭で多分出てきたシーンですよね。朝一の鈴木さん、鈴木アナと大吉の方がどうもそこが取り直してるんじゃないかって言ってましたね。まあちょっと俺はそこまで分かんなかったんだけど、同じシーンをもっぺん取り直して、ただ再放送っていうか同じフィルムを流してるわけじゃなさそうでしたけどね。ただ俺の中ではっていうか見てる人みんなだと思うけど、ようやくその最初のシーンに来たんだっていうある種の感慨はありませんでした。こう一周回ってやっとここに来たんだと、ここでここに至るまでの物語を見ることになるんだろうなって、まあ僕らも第1話で思ったわけなんだけどさ、それがここで一回こう回収されたっていうなんか満足感安堵感みたいなのがありましたね。でまあ今日もその東京ブギウギを結構しっかり歌を聴かせてくれる構成になってましたね。昨日レコーディングするっていう話で多分レコード会社の録音室みたいなところに、鈴子がやってきて、赤ちゃん連れかな、でそこに何だろう、アメリカ軍の兵隊を呼んで盛り上げようみたいな感じにの演出だったんだよね。で、まあ、彼らは、まあ、最初はいぶかしげ、しかもなんか赤ん坊連れてきてみたいな感じで大丈夫かみたいな雰囲気を一回出しといてから、実際に音楽に入ってったら、そこはね曲は流れないんですよ、東京ブギウギの。なんか別の曲、ちょっとごめんなさい忘れちゃったんだけど、で映像的にはスローモーションを使って、そういうみんなの演奏してるシーンとか歌ってるシーンで、そのアメリカ人ね、アメリカ軍の兵隊たちがこうなんかオーマイガーとか言ってたのかな、なんかすごいみたいな感じでノリノリになってるところをこう見せるっていう演出でした。 見てる俺としてはまだ聞かせてくんないのかよってちょっとね突っ込んでしまったわけですよ。で、今日かな、その実際にステージやるっていうことになって、でリハーサルを重ねてる時に、まあその実際曲が流れますよね。まあ本当に部分部分でしかないんで、全体を聞くことはやっぱりこの金曜日の一番最後にまあ取っといたって感じでしょうね。でそれをたっぷりまあ聞かせてくれて、ステージも見せてくれた上で、最後にナレーターが、ブギの女王誕生ですみたいなことを言って今週は終わりました。まあ僕らも本当ついにここに来たなっていうね感じはありましたよね。これでね、なんか俺の中ではなんか第1部じゃない、第2部かな、一回終了したなって感じはしましたんでね、来週から、まあ、あと1ヶ月と2、3週間ですかね、どんな感じに進んでいくのか楽しみですよね。ということでね、今日は終わろうかなと思います。ちなみにさっき言ってたあの NHK の木村多江さんの番組、木村多江の今更ですがっていう番組でした。一応番組ページへのリンクは貼っときますが、今は見ることはできないですね。 NHK プラスでも多分放映終わっちゃったみたいなんでね、また機会があったらあの見れる方は見てみてください。ということで今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね、チュース。